シネマクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はフォロウィングについて話します。
はい。
この映画は4月5日公開のイギリス映画で70分ですね。98年制作です。
はい。
で、監督がクリストファー・ノーランで、制作にも入っていて、脚本、撮影もクリストファー・ノーランということですね。
あ、自分で撮影してたんですかね。
そう
そういう
です
こと
ね。
ですか。へ
撮影にはすごくこだわりがもともと
え。
ある人
ああ、
なんです
そう
よ
なん
ね。
だ。そうなんですね。最初からそうなんです
うん。まだお金もないだろうし、
ね。
そういうのもあるのかもし
まあ、デビュー作っていうことですから
れないですね。
ね。これね。はい。
で、映画 .com の説明文と、クリストファー・ノーラン監督が1998年に発表した長編デビュー作、他人の尾行を繰り返す男が思わぬ事件に巻き込まれていく姿を、時間軸を交差させた複雑な工程で描き出すというですね。では、僕から、
はい、お願いします。
感想を述べたいんですけど、まあ、面白かったんですけど、話が面白いことよりも、なんか映画とか、まあ小説とかそうもそうですけど、まあ物語っていうのは、切り取り方とか、話し方で、まあこうも変えられるのかなっていう、その号令なんじゃないかなっていうふうには思いました
なる
ね。
ほど。
で、話自身は、まあ、まとめると、そのビルがはじめコップを尾行して、で、こう、コープは泥棒してるんじゃねえかっていうのを見つけ、でもカフェで見っぱれて、で、泥棒を一緒に行うことになって、で、ある女の家に泥棒に入って、で、その後なんか、ビルが自分の家を、なんか泥棒
入らせるという。
入らせるとか、で、そのある女の家に入った時の写真で、なんかちょっと魅了されて、ある女に惹かれてしまうビル、みたいな。で、
実際に会っちゃうってやつです
バー
ね。
で、くだ、くどいたり、自分の家に来させたりして、で、そうこうしていたら、その女っていうのは、実はそのコップの女でもあったりとか、あとなんかマフィアみたいなやつの女でもあるっていうことが分かってきて、で、その女になんか、自分の写真があるから別れられないのよ、みたいなこと言われたから、そのボス、ってかマフィアのバーに侵入して、で、出くわしたやつを殺しちゃって、でも実はそれは罠で、で、それが罠で警察にその尋問されてて、罠だってこと気づいて、しかも、コップはその女も殺したっていう話ですよね。その罪も自分に多分なすりつけられて、そういう話で、まあ、ヒッチコックっぽいっていうか、やったりとか、その、なんだろう、まあ、世にも奇妙な物語出てくる前編だったりとか、
ぽいですよ
まあそう
ね。
いう感じの、はい。まあ話としては別に面白い、あると思うんですけど、まあ、過去から多分あっただろうなっていう話ではあるじゃないですか。だからこのまま、この時系列でやっても別にそれなりに面白いとは思うんですけど、多分、あんまオリジナリティがない、普通の作品で終わっちゃうかなっていう。
そうですね。お話としてはありそうな話ですもん
そう。
ね。
テレビ番組とかでもありそうな。
この尺だったらね、できるでしょうね。もうちょっと短くてもあるでしょうね。
ただ、人がこう、興味を持ってくれるレベルに時間軸を変えるっていうか、もっとわかんなくしたら多分もう興味なくなると思うんです よ。
ちょっとね、わからなさすぎるとね。
そ
そう。そこなんですよね。
う。まあ、あとはその、顔が変形してるから、あれこれどういうことみたいな。
あれですね、
その、
殴られてるってことですよね、
殴
顔
られて
ね。
るのが。
怪我してる感じですよね。
あと髪型が変わってたりとか、
そう、服装とかもね。
ちゃんとその観客が、あれ？これどういうことっていうのをすごく興味を持ってくれるぐらいの変化をちゃんと見せてるところとか、あれ全くなかったら別に時間軸バラバラになってること自身気づかないから。
そうですよ。もはやわからないっていうね、ことになっちゃいますからね。
そこら辺なんていうか、組み立て方がうまいなっていうか、だからあれですね。だからパズルで全部四角形にしちゃったら誰も答えれないじゃないですか。うまい具合に形を歪にしてるから当てはめられ
そうで
る
す
み
ね。
たい
ハ
な
マ
感じ
った
が。
り、ハマらなかったりするわけですよね。
そこの感じが絶妙なんだなっていう。まあ多分、まあこれから見てもわかるように、まあノーランはこういう話が、こういう話というか、まあ時間軸だったりとか、時間そのものについての映画を作りたいっていうのは、まあそれからもずっと言われてることなので、 まあデビュー作からもこうなんだなっていうのもまあ確認できた。
うん。もうよくわかるっていう感じですよね。
はい。ただ僕は、一つすごい思ったのは、
はい、
この時間軸ずらすことに必然性別にないなと思って。ねえじゃないですか。
まあね。そうですね。
まあだから映画だから成り立つ技法ではあるので、そういう挑戦としては面白いとは思うんですけど、
うん、
話の流れ的に別にこの時間軸で話す必要はない。
うんうん、
だからメメント撮ったのかなと思ったんですよ。
ああ、
メメント、はい、見ましたっ
け？見てないんです。はい、
前向性健忘症っていう人の話なんですけど、うんうん
はい、
だから直近の記憶どんどん忘れていっちゃう人、
うんうんうん、
記憶が定着して、昔の記憶はあるけど、うん、実際にある病気ですけど、
はい、ま
あ、だから新しい記憶を獲得できない人の話。うんうんではあるんで。
一定時間しか続かないっていう。
そう。
ことですね。はい。
だから、そういう時間、そういう人の時間軸として描いてるんですよ。
うん、うん。はい。
だから成り立つし、意味もあるっていうか、
う
ん
う
ん。
そうです、ね、
そこにちゃんと意味ができ、うん、できるわけじゃないですか。
うん、うん。
っていうことを、後々ちゃんとそれを、意味があるっていうことを、入れてい、
うん、
いってんじゃないかなっていう。うん、うん。
はいはい。
で、ダンケルクも、
うん。
あの三つの時間を一緒に描くこと自身がすごく意味があるっていうのを、
うんは
い
は
い
は
い、
そうですよね。
探して描いてる気がして。
うん、なるほど。
でも最初だから、
うん、
そこまで気が回ってるのかわかんないけど、うんうん
はいはい、
そこに意味っていうのはあんまないかなってちょっと僕は思っちゃいましたね。うんうん、
確かにね。
でもデビュー作はこれってすげえなっていうのは、
いやそうですね。
もちろん、思いましたし、
うん、
なんで白黒なんですかね。
確かにね、それは僕もわからないですけどね。白黒、まああ、どうなんだろう。
の方がセットにお金かけなくていいとか。
かもしれないですね。それもあるかもしれないし、なんだろう、その、この話はだから、二つの時間軸が並行して、だいたい一つの時間軸に関しては別に、一つ一つは特に入れ替えなくて、
うん、
順番に描かれるじゃないですか。
うんうん、
その、まあ、二つの時系列が並行して進んでいくって感じ。はい、でその、あの、行ったり来たりするので、
うん、
白黒の方がなんか、
ああ、区別がつきづらい。
つきづらいとか、撮影的にも、なんか、あまり気にしないで撮れるとかあるかもしれないですね。
さっき言った髪型だったり、その怪我だったりだけに注目させることができる、
うんうん、そうですね。そうですね。そうですよね、うん
あ。
そういう効果があるかもしれないですね。
確かに。
うん、見るとこう限定させるみたいな、効果はあるかもしれないですね。
うん彼らでそれをやろうとしたら、だからもっと緻密にいろいろセッティングしないと、ダメかもしれないですね。
だから、それこそ、もうそれの最終形って言ってもいいのかもしれないですけど、テネットなんかはカラーですけど、うん、めちゃくちゃ気を使ってるはずなんですね、あの撮影するときに。
矛盾が起きないようにね、うん。
多分、完成図が分かってるの、ノーランしかいないっていうね、感じで撮影、してたみたいなね、ぽいですけど、だから、
うん、
まあ、今やそこまで行ってるけど、まあ、デビュー作はまあ、そういうことだったかもしれないですよね。
うん。
うん、でもすごいっていうね。それでも、と思いますよね、うん。
はい。
はい。
では、おっときゃさんお願いします。
はい。もう僕も面白かったですね。
うん。
まあ、楽しみにしてた部分もあるんですけど。
はい。
まあ、その、テーマとしては、
うん。
ちょっと奇妙というか、若干気持ち悪い話でもあったりとかするんですけど。
は
い、
うん。
まあ、さっきから言ってるように、その、二つの時系列が同時に進行していく感じに、まあ、シャッフルとまではいかないですけど、ずらしてあるというかね、二本の線があるみたいなね、
うんうん、
感じで、で、白黒だし、相変わらずその、やっぱ頭を使わないといけなくて、うん、まあ、ちょっと主人公の服装とか顔とか見れば、
うん、
どっちの話かっていうのはね、わかるんですけど、
うん、
ということは、みたいなことをやっぱ考えなくてはいけない、というところがやっぱノーランらしいなっていうのはすごい思いましたね。
うん。
うん、やっぱまあ、すごい、だから、まあそんなに長くないんで、なんとかついていけるぐらいで、ただやっぱりややこしいといえばややこしい話にはなってて、
うん、
本当の時系列として一本の直線で時間通りに進んでいくお話に比べたらちょっとやっぱりややこしいですよね。
うん、
なんですけど、まあ後から考えると、矛盾のない、おそらくですけどね、矛盾のない脚本になっているっていうところがまあすごいですし、
うん、
でなんか、後から、事実が分かってくる。つまり、過去のことが、
はい、
あの時、実はコップはこういうことをしたんだ、みたいなこととか、
うん。
警察にね、話を聞かされるだけっていう感じもありましたけど、
う
それだけで描いてるっていうか、ね、その事実が知らされるみたいなところもあるんですけど、
うん、
それが分かってくるのが怖いなっていうところ。怖いっていうか、最後にゾッとするってまではいかないですけど、うわ、そうだったのか、みたいな感じとかもすごいよくできてるなっていうふうに思いましたね。あとはまあ、その、このフォローウィングというそのテーマですよね。尾行だったりとか、
うん、
まあ、泥棒もね、入ってきますけど、
うん、
なんかその尾行自体は、その、警察の尾行とまた全然違って、その、なんだ、ビルはただ興味本位でやってるわけですね。なんか、
うん、なんか自分作品のために
みたいな、ね。そう、みたいですね。小説のネタが書きたいからなのか、そもそもそういう癖があるのかわかんないですけど、まあそういうことしてて、うん、まあ、まあちょっと気持ち悪い感じですよね、その、
うん、
あの、その行為自体が。なんだけど、まあちょっとスリリングだったりとかして、
はい、
で、途中からプラス泥棒もそこに入ってきて、よりそれが気持ち悪さもスリリングさも増していくみたいな。
うん。
ところもあって、僕はまあやったことないし、今後やることもないですけど、
はい、
ちょっと興味をそそられる部分はありましたね。その尾行とか、
あ
の人の家に入ってその物を盗んで、それはコップがやってたことですけど、
うん、
他の人の家で盗んだものを置いていくみたいな、
うん、
なんかその女性の下着を盗んで別のところでまた女性の下着を多分男性のズボンであろうところに入れてみるとかね。
うん。
うん。なんかそんな奇妙なことをやってましたけど。まあそういうのがちょっと面白かったなっていう感じですけどね。
うん。
まああとはなんかその見た目が、その前半の部分と後半の部分と、
うん。
まあ、つまり2本の時間軸があって、その一つの過去と、もうちょっと最近っていう感じかな。その、女性に、出会う前と出会った後ぐらいの感じで多分描き分けられてたと思いますけど。
うん。
だから、出会う前は、最初にコップと出会った頃は、まあそうでもないんですけど、途中からその女性に出会って、それから髪を切れよみたいなね、ことを言われて、
うん。
服装も整えて女性に会いに行くっていうところから、ちょっとビルがやっぱり自信を手に入れて、
うん。
ちょっと男らしくなっている感じとか、
うん。
だから、そこも相まって、その時間軸が変わった時に、あ、これは前のビルだなとかね。あ、これは綺麗な、あの、見綺麗にしてるビルだなみたいな。その辺すごくよくわかるし、あの、演じ分けられてるっていうのもね、すごい良かったっていう感じはしましたね。
うん。
なんかその変化みたいなのも、まあ、ちょっと別人ってまだいかないですけど、
はい、
もう面白いところですかね。はい。なんだけど、まあ、最終的に、警察官に聞かされる話っていうか、事実を知って愕然とするみたいなね。
うん。
うん。あれはすごい展開だったなというふうに思いましたね。
うん。
うん、コップなんてやつはいない、みたいなね、こと言われて、ね。うん、あ、そういえばカード、俺、渡されて使ったわ、みたいな。
うん。
あれもなんかすごい自然な流れに僕は見えたんですけど、うん、映画では。後から考えたら、はい、あ、完全に騙されてたんだ、みたいなね。
うん。
うん。とかね。いや、デビュー作、長編デビュー作ということでは、すごいなというね、作品でしたね。
そうですね。ミゲンシャ賞も取ってる。ね。ブッテルダム映画祭最高賞。
うん。
まあ、こういうのにちゃんと取らないと、その後生きていけないっていうのはあるのかもしれない。
ああ、そうでしょうね。うん。まあ、世に出てくれてよかったなっていうね、
うん、
感じはしますけど。
うん。そんな感じですか。
そうですね。
はい。では今日は、フォローイングについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。